こんにちは。 Today Island ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドをかけていきます。今日は2024年3月にサンフランシスコで開催された SRE コンに良一さんが参加した話を聞きました。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いています。
良一です。シリコンバレーに来ても相変わらず花粉症に悩まされている万年鼻水エンジニアです。
はい、同じくです
結構花粉ひどくないですか？僕ね、車にこううっすらと花粉が。
あ、そうです。
うん、何の花粉なんだろうな。杉じゃないと思うんですけど、結構ひどくって。うん、
確かに。
ということで今日は僕が持ってきたネタなんですけど、先月ですね、 SRE コンっていうカンファレンスに参加してきて、その、まあ、参加レポートというか内容の紹介とかをしたいなと思ってます。
はい、楽しみ。
はい、これはですね、 SRE コン24アメリカス、っていう、まあ一応世界3カ所ぐらいで今やってるのかな。まあ北米で、まあサンフランシスコですね。だいたいサンフランシスコかサンノゼあたりでやってたこともあるんですけど、3日間のカンファレンスで、今年はサンフランシスコの、ハイアットリージェンシー、フェリービルディングっていう、あそこは何だろう、港というか鳩場ですかね、
何でしょうね、はい、うん、
ところで、開催されました。
うんうん、アイコニックな場所ですよね。あのサンフランシスコといえばっていう、
まあユニオンスクエアとフェリービルディングと、まあ割と観光名所の一つだと思うんですけど、まあそこのハイアットでやったカンファレンスで、同時期にちなみに、GCP コンもやってたらしくてですね、ホテルがめちゃくちゃ高くて、一泊ですね、$500、まあ税金とかサービス料とか入れると3泊でなんとですね$2,000、はい、30万円、だから一泊10万円
わーですね、
なんという、はい、まあこれね、僕が実は失敗したこともあって、家からまあそんなに遠くはないんですよね。で最初は電車で、まあ毎朝通おうかなと思ってたんですけど、まあ直前で結構時間を、時刻表を調べると往復で、まあ、4、5時間下手するとかかると毎日、でそれはさすがにちょっと辛いな、で車で行くともうちょっと早いんですけど、車だとそれはそれで渋滞が朝晩ひどいので、はい、じゃあホテル泊まるかと思ってですね、まあ、会社の金出しと思って直前に申し込んだんですよ。でそうするとやっぱり直前だと高くて、カンファレンス参加者割引っていうのが本当はあって、それだとね1泊350、
うん、
まあ、それでも込み込みで多分$1,500ぐらいになるはずなんで、まあ本当に高いですね。
高い、うん、しょうがないんですけどね、うん
はい、まあ、3日間のカンファレンスなんですけど、まあ、ちょっとこの中身セッションとかはね、後でスライドとかビデオ全部公開されるんで、まあ、興味ある人はそれをじっくり見ていただくといいと思うんですけど、まあ、このポッドキャストではその SRE コンのなんていうんですかね、概要とか歴史とか、まあ、そういう話とか、を前半にやって、後半でまあ、いくつかピックアップした、これは結構良かったなっていうトークを紹介したいなと思ってます。
はい、興味あります。 SRE どんなことをやって、はい、どんなカンファレンスの知見があるのかって全然知らないんで、
はい、
はい、
まあ、これこの SRE コンちょっと歴史も結構面白くてですね、まあ、この SRE コン自体は2014年から開催してて、今年で10年目、
うん、
で2017年からはヨーロッパとかアジアで開催してるらしいです。だから1年に3回というか3カ所で、開催してます。
うんうん、
で、僕自身は、数えてみるとですね、4回今回入れて参加してて、2017年に一番最初に参加してるんですね。 で、まあ、その時から比べて随分雰囲気が変わったなって感じていて、まあ、もちろんコロナの前後っていうのもあると思うんですけども、カンファレンスの内容とかもですね、割と傾向が変わったんですよ。それでまあちょっと、まあ、歴史っていうほどじゃないですけど、少し調べてみたら、なんていうんですかね、このトレンドの移り変わりっていうのは結構面白かったんで、
うんうん、
ちょっと最初にこれを紹介したいなと思ってます、
うん、
でちなみに、まあ、その SRE コンのトレンドの前に SRE の話なんですけど、SRE っていう言葉が世間に知られたっていうのって多分2010年代中盤から後半だと思うんですよね。で、うん、本、多分一番有名なというか最初の SRE 本って言われてるやつが出たのが2016年、で日本語版は2017年に出てますと、
うんうん、
なんだけど実は Google が SRE っていう、まあ、組織として始めたのが2003年なんで、もうすごい前ですね、20年以上前っていうことになるんです。
へえ、2003年って Google もまだ、
そうですよね、
そこまでは大きくはないというか、まあもちろん、うん、検索でもう Google って言ったらかなり有名でしたけど、は
い、そうですよね、多分だから、うん、どうだろう、まだ検索ともしかしたら Gmail とかいくつかやってたかもしれないですけど、あんまり今みたいにたくさんプロダクトもなかったし、会社もずっとちっちゃかったですよね。
うん、
はい。で、まあなんだけど、多分2010年ぐらいまではあんまり Google 以外でそれ知ってるというか、SRE という単語はなんていうんですかね、有名じゃなかったと思うんですけど、まあ、2009年に、まあ、DevOps っていうのは流行り始めたと言われてます。で、これはですね、かなり、まあ、業界では有名な、フリッカーっていう写真シェアサービスが今でもあるのかな、なんか確か買収されて最近あんまり聞かないですけど、うん、まあ当時はかなり有名な写真、共有サービスの、フリッカーっていう会社がやったプレゼンで、10+deploys per day っていうですね、発表があったんですね。でこれが DevOps の始まりだと言われてるらしいです。
へえ、そうなんですね。
でこのちなみにプレゼンかなり今見ても結構面白いと思うんですよね。まあいろんな意味で、まあその当時、デプロイ1日10回やるって結構衝撃的だったんですけど、今だとそんな大したことない、もう、うん、オンデマンドで結構やってるところ多いと思うんですけど、まあなんていうのかな、まあすごい、まあ、時代を変えたと言われてるらしいんですけど、まあそういうことが2009年にありました。で2010年に、Facebook はですね SRE チームを立ち上げたっていうブログが公開されてます。なんでまあ Facebook もこういうなんていうのかな、トレンドにまあその頃にはもう、キャッチアップしていたと。でまあ、ちなみに、Facebook はですね、今はですね、SRE っていうのはなくて、プロダクションエンジニア、まあ僕もプロダクションエンジニアなんですけど、まあそういう組織になっていて、少しですね、SRE、Google の言う SRE とは、まあ違う。
うん。
まあちょっとどう違うかとか説明し始めると話が、それてしまうので、まあ今回はその辺はあまり突っ込みませんけど、まあそういうDevOps とか SRE みたいな話が、2010年ぐらいからだんだん盛り上がってきて、2014年に SRE コンが開始されました。
なるほど、
はい、うん、でじゃあその当時だから10年前ですね、10年前と今の SRE コンと何が違うんだろうっていうんで、まあ最初はですね、なんていうか違和感というか雰囲気が違うよな最近と思ってたんですけど、うん、まあプログラムを見ながらちょっとですねよく考えたりしてみたら、かなりですねまずテクニカルなセッションが減ってるんですね。で2017年の頃の、セッション、まあ1回のカンファレンス3日間でだいたい多分40 セッションぐらいの、トークが、まあ、長いのも短いのもあるんですけど、そのうちの2017年だと、まあ、3分の2ぐらいがテクニカルな話でした、うんうん、で残りがまあ組織論とかそういう文化とか企業文化とかですね、そういう話で、うん、2024年今年の SR イコンでは半分が、半分以下かながテクニカル、
うん、
で、残りの半分はもうちょっと組織論文化論、みたいな、まあ、ちょっと抽象的なテーマが多くなってます、
うん、テクニカルのやつは具体的にこういう技術とかあるんですか？
そうですね、いくつかにカテゴリーに分けられると思うんですけど、まあ、本当にそのツールの紹介みたいなのもありますと、うん、それからインシデントレポートとか、組織じゃない、ごめんなさい、まあ、サービスとか、システムの技術的課題、まあ、特に大規模な、システムの技術的課題をこういうふうに解決しました、まあ、こういうテクニックとかで解決しましたみたいな、うん、まあ、そういう、話だったり、うん、まあ、もうちょっと理論的な話も、あったりして、まあ、それはあの、2017年も今回も、あって、後でもいくつか紹介したいなと思ってるんですけど、まあ、そういうのが、まあ、テクニカルな話じゃあその組織論とかってどういうのかっていうと、例えば SRE を組織に導入するにはどうしたらいいかとか、導入したんだけどじゃあここから拡大して、でさらにもっといいそのベストプラクティスとか、まあ、そういうのを組織上でどんどんなんていうんですかね、アダプトしていくにはどうしたらいいんだろうみたいな、そういう話だったり、まあ、あとは、まあ、そのデブチームと SRE とどういうふうに協業していったらいいかとか、まあ、そういうような話がありますと、
うんうんうんうん、
はい、まあ、そういう感じで、まあ、僕がちょっと調べたのは2017年なんで10年前じゃなくて、まあ、7年前ですけど、まずその組織論文化論みたいのが増えたっていうのが1個、うん、それから、技術トレンドの方ですね、もう、まあ、結構減っていて、まずキーワードでもう数えただけなんで、まああんまりなんていうんですかね、サイエンティフィックなあの調査じゃないんですけど、まずすごい増えたテーマっていうのが、技術的にはオブザーバビリティとクバネティス、
うん、
でこれだけで、このキーワードが入ってるセッションが全体の3分の1ありました。
お
で逆に減ったものっていうのは何かっていうと、まずケイオスエンジニアリング、それからデプロイメント、
うんうん、
あとデブオプス、まあ、この3つのキーワードってまあ、最近あんまりなんていうか課題じゃないのかなって個人的にも感じていて、ツールも手法もかなり広まっていて、ベストプラクティス も広まっていて、あんまり多分課題に感じてる組織がないんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、
なるほど。
例えばケイオスエンジニアリングとかも今はツールもいっぱいあるし、どうやったらいいかっていうのもみんな結構理解してる人が多いですよね。
うん、
その昔ネットフリックスがこれ発表した頃っていうのは、まあツールも そんな簡単に使えるものはなかったし、プロダクションでサービスに影響を与えないでどう安全にするかっていうノウハウもあんまり確立されてなかったと思うんですよね。でそれがまあ今最近ではあんまり問題じゃない。デプロイメントも同じで、うんうん、CICD とかで今まあ、困ってる、まあ、その導入したりとか、まあ、細かいところとかはいろいろあると思うんですけど、まあ、それ自体なんかそんな難しいものではないもはやっていう感じかな。
そうですね、うん、もうドキュメントもたくさんありますし、これなんか見てて面白いなと思ったのは、はい、例えばあのフロントエンドのカンファレンス、例えばリアクトのカンファレンスとか、はいはい、アンドロイドのカンファレンスとかって、まあなんかそれを牽引している、
はい、
あの、まあ、組織ないしは、
まあ、テクノロジーがまずメインにあって、
うん、
例えば、まあ、Android なんかも明らか、Android っていうのがあって、それ Google がまあ作っていて、はいはい、で彼らがまあ新しいものをこう出し、それについてこう、ああだこうだみたいなののいろんなノウハウとか Tips とかプラクティスが紹介されるんですけど、SRE はもっと、なんていうんですかね、そういう、まあ、Kubernetes はもちろんあると思うんですけど、一つ大きなテクノロジーとして、はい、けどそれ以外のものって結構割と多岐にわたっているし、うん、組織のこととか、
はいはい、
本当いろいろあるから、そういうトレンドとかもだんだんこうなんていうんですかね、うん、誰かが作るっていうよりはその時々の課題が変化してって、それで生まれてってるのかなってちょっと思いました。
は
い、そ
うですね。だから SRE っていうのは技術的課題を解決するものではないと、あくまで技術を使ってこう組織だったり、まあお客さんの課題を、まあ運用面からですね、主に、まあ、
うん、
解決するということなんだなと思います。
うんうんうん、
でまあこのなんだろうな、トレンドで、まあ、もう一個面白い対比だなと思ったのはですね、あの同じこの SRE コンと、なんていうかな、兄弟関係にあるカンファレンスで、LISA っていうカンファレンス、Large Installation System Administration っていう、カンファレンスですね、があったんですよ。で、両方ともですね、これ Usenix っていう、まあ、Unix 系のユーザー組織が、
はい、
やってるあのカンファレンスなんですけど、この LISA っていうのは2022年に、まあ、最後、のカンファレンスが開催されて、それ以降はもうやってないんですよ。で、じゃあなんでやってないかっていうと、実はこのリサっていうのは、まあなんていうのかな、フィールドとしては、分野としては、その巨大な分散システムを、まあいかに、まあうまく運用していくかっていうことなんですけど、このカンファレンスはどっちかっていうと、まあ技術よりなのかな、どっちかっていうと、うん、まああとはそのですね、リサの、主張、まあ、ちなみにこのカンファレンス35年続いてます。で、35年前っていうのはどういう世界だったかっていうと、85年合ってます、95年か、
はい、
34、35年前だから、
90
年か、90年、
はい、
90年頃だから、まだ Windows 95も出てないし、大きなオープンシステムっていうと、まあ Unix、それも当時はソラリスとかなのかな、ソラリスもあったのかなっていうぐらい、まあちょっと僕もまだまだ子供だったんであんまり知らないんですけど、まあその時はですね、何が、まあ、システム管理者っていう人たちがいたんですよね。でそのシステム管理者が結構手動で作業してたんだけど、これを、もっと、なんていうかな、組織的にちゃんと管理しよう、自動化しようみたいな、そういうようなことを言い始めたことらしいんですけど、まあ、35年経ってですね、まあ、その辺は実はもう解決されてしまったと。
ほう。
うん、もう課題ではないと。例えば、このリサの Radical Ideas。その当時の斬新なアイディアが5つあって、1つ目、System Administration is important、システム管理は重要ださっていうのは、まあ、まあ今では当然ですよね。昔はそう雑用係みたいな、うん、感じに思われていた部分も多分あったと思うんですよね。それから Computers should be actively managed、コンピューターはまあ機械なんだけど、もう積極的にメンテナンスしないといけませんと、管理しないといけません。まあ、これもあのもう異論を唱える人いないと思うんですよね。
うん、
3番目が Automation is important。 これももうなんか常識ですよね。うん、4番 System Administration is a human process。 まあ、これちょっと、まあ、難しいというか、ね、一般の人にあんまりの関係ないような気もしますけど、まあ、それこそ DevOps とかそういう話もあって、まあ結構その、人間とか組織っていうのがこういうシステムの管理に重要なファクターだっていうのはもう まあ割と常識かな。で、まあ最後はあんまりまあ、このコンテキストでは関係ないと思うんですけど、Open systems like TCP/IP and POSIX are the future。で、もうフューチャー来てしまいました。もう TCP/IP しかないし、ね、まあ POSIX はまあちょっとなんていうか POSIX じゃなくて Linux になってしまって、それからコンテナーになってしまいましたけど、もしくは HTTP になってしまいましたけど、うん、まあまあでもある意味もう達成されたっていうことで、
そうですね。
まあ、そういうことで、その、このLISAっていうカンファレンスはもうなくなってしまったんですけど、うん、まあ、その、もっとこの、今挙げた5つのアイディア、の、なんていうか、もっと根底にある何か思想っていうんですかね、まあ、流れというか、それを、まあ、SR イコンが引き継いだっていうふうに、まあ、言っていいのかなって思います。
うん、確かに。確かに、LISAはもう、目的を達成したって感じで。
はい、
そこから先のところを SR イコンが引き継いでるんですね。
そうですね、
うん、
で、まあ、ちなみにLISAでどういうのがあったかって、僕も1回だけ参加したことがあるんですけど、まあ、その当時いつだったかな、ちょっと覚えてないですけど、うん、多分コロナの前に1回参加して、その時の記憶ではまあ半分弱 SR イコンと被るというか、そうですね、テクニカルな部分は割と被ってるんだけど、まあ、あとはデータセンターのマネージメントとか、そういう、まあ、ちょっとハードウェア寄りのものも、ありましたね。例えばそのアプライアンスとか、そのサーバーみたいな、その機械が展示してあったりしたのを覚えてます。
なるほどなるほど。
ということで、まあ、ちょっと前半長くなってしまいましたが、こういうカンファレンスですということで、後半はですね、面白かったトピックを5つぐらい挙げてですね、お話ししたいと思うんですけど、
はい、
まず最初にですね、It is okay to be metastable、という、トーク、これは結構面白くて、大学の研究者の人が、話してたと思うんですけど、まあこの人が言うには、その準安定状態、つまり本当に安定じゃなくて、ちょっとこう悪いことが起きるとどんどん坂道を転がるように不安定な状態になってしまう 状態のことを、そのメタステーブルっていうんですね。で、これがまあ一般には良くないと。例えば制御理論とかで言うと、この状態は、まあ、なるべく避けた方がいい状態なわけですね。まあ不安定ではないけど、不安定にすぐなりうる状態で、なんだけど、まあ、これいいんだよと、この状態も許容していいんだよというのがこのトークの趣旨で、なんでかっていうと、まあ、この状態避けて真の安定状態を達成するのはめちゃめちゃコストがかかるということなんですね。で、まあその、アイデアを軸に話が進むんですけど、面白いのはですね、面白いなと思った点は1個、そのアルゴリズムの性質、まあ、特に分散システムで、アルゴリズムを何か考えたときに、その理論的にそのアルゴリズムは動く、例えば分散合意アルゴリズムとかありますけど、まあ、このトークの例ではラビアっていうアルゴリズムがあって、で学術的に研究されてるやつなんだけど、まあ、誰も現実世界では使ってない。で、現実世界ではじゃあ何を使ってるかっていうと、マルチパクソスっていうのが、まあ、使われているというんですね。で、じゃあその理由はなぜかっていうと、実はその、まあ、そのアルゴリズムの性質を調べると、スケーリングしたときに遅延耐性が、よろしくないと。つまりスケールすればするほど、ノード数を増やせば増やすほど、どんどんどんどん不安定になっていきますと。で、まあそれはその遅延特性と関係あるんですけど、まあその辺もしっかり、まあスケーリング、まあある種、まあこれはだからスケーリング、スケーラビリティの、まあ、特性について分析するときに考えるといいなっていう、性質だと思いますね。まああとはその共振 ってあると思うんですけど、現実世界だとなんかよくあるのは橋の吊り橋の上を、軍隊がこう足並みを揃えて歩くと吊り橋が共振して揺れて最悪落ちちゃうみたいな話があったと思うんですけど、その分散システムでもこういうことが起きうる。でそうすると何が起きるかっていうと、クライアントとサーバーが、クライアントがたくさんいてサーバーとお話ししてるんだけど、ある時クライアントのそのなんていうかな、リクエストパターンがだんだんだんだんサーバーの挙動に合わせて、揃い始める。例えばその待ち時間ある、なんだろうな、あのシーケンスでプロトコル喋っていて、あるところである程度重たい処理が走るんだけど、その処理のタイミングがだんだんだんだんあって、共振が発生、するみたいなもんだと僕理解したんですけど、それで、ある時ドカンと大きなリクエストがサーバーに来て、サーバーが死んでしまうみたいなことが起きる。
実際あるんですかこれは。
これ確か、なんかプロトコルの説明の例でちょっと詳細は覚えてないんですけど、例が挙げられてましたね。そういういろんなフェイリアモードっていうんですかね、故障モードについての、洞察、研究のお話、はい。2番目が、クロスシステムインタラクションフェイリアーズ、Don't fail through the cracks ということで、これは SRE コンでのこの最近のテーマの一つというか、分散システムの最近のテーマの一つだと思うんですけど、個々のサービス、マイクロサービスのシステムの中で個々のサービスをしっかり作ることは、もうできるようになっていると。いろんな手法もあります、なんだけど、このいろんなそのマイクロサービスが協調して動いているときに、最近のその障害っていうのは、複数の、サービスなりノードが思わぬ形で、なんていうのかな、インタラクションして相互作用でなんか落ちてしまうと。で、その例がいくつか挙げてあって、じゃあこれどうしたらいいんだっていうことで、セッションではツールをですね、いくつか Sieve と Act っていうツールを紹介して、これを使ってテストをして、そういうなんていうかな、あのクロスシステム、システム間の、相互作用によるその障害っていうのを検出しようっていう、そういうお話でした。3つ目が、What we want is 90% the same, using your relationship with security for fun and profit.、これはですね、セキュリティのチームと SRE っていうのは、実は 90% ぐらい、同じことを目指しているんだよっていう話で、いろいろお話が、何を例に挙げてたかな、でもその信頼性とか、その顧客に提供する価値、サービスの価値っていうのは、SRE が目指しているものと、あのセキュリティと、かなりかぶさっていると、共通だよと。でなので協調して協力していきましょうって話なんですけど、同時に、違うところもあって、そこの理解も大事だねっていう話で、例えばセキュリティはあのエラーバジェットっていうアイデアがありませんと。だからあのSRE だとエラーバジェットが SLI なり SLO、SLA、に対して、何パーセントパーウィークとかパーマンスとか、までは、エラーを起こしていいと。で、意図的にエラーを増やしていいということなんですけど、セキュリティではそれは当然ですけど許されないと。セキュリティインシデントは一個も起こさないというあのつもりで、いろいろ考えないといけないということなので、そこは例えば違うよとか、フィードバックサイクルの話を確かしてたと思うんですが、そういう違いも紹介していて、なかなか参考になりました。はい、4つ目がですね、Product Reliability for Google Maps っていうんで、Google マップの、エンドトゥエンドの、だからお客さん、ユーザーから見たときのその 機能だったり、まあ、信頼性とかをいかにインフラレベルまでフィードバックするかっていうことで、まあ、そのこれかなり、まあ、難しい課題だなって思うんですけど、要は、まあ、インフラ側の、まあ、ちょっとした変更で本当に特定のユーザーだけ、例えばルートがおかしいとか、うんうん、なんか検索結果がおかしいとか出るわけですよね。でそれがその影響範囲が大きければもちろん見つけるの簡単なんですけど、特定のユーザーに対して、本当にこういう時だけ起きるみたいなのも含めて、まあ、そういう品質をどうやって向上させていったらいいのかなっていう、まあ、ことを話してました。
うんうんうん、Google マップはめっちゃ、
はい、
規模もでかいんで、
はい、
難しそうです、そこの強調が、うん、
思いますよ。これ例えば、ね、データベースを移行しましたとか、スキーマを変えましたとか、まあ、ちょっと具体的にどういうことを喋ったかあまり覚えてないんですけど、まあ、そのバックエンドなりインフラ側の変更で、ね、多分一番難しいのは、この特定のユーザーは、例えばこの辺に住んでる人はもう必ずこれぶち当たるとか、この地域でコーヒーショップのことを検索した人だけがこの問題にぶち当たるとか、そういうのが多分、
うん、
結構あると思うんですけど、
うんうん、
これはね大変だなと思いました、うん、
検知することすら難しい
本当です、
ね、類ですよね、
はい、
うん、
で、うん、最後5番目なんですけど、Measuring reliability culture to optimize trade-offs, perspectives from an anthropologist と、なんだ、日本語で言うと人類学者から見た信頼性文化とトレードオフの最適化っていう、これはメタ社ですね。で、実はですね、まあ、信頼性を向上しようという、まあ取り組みは結構頑張っていて、でそのためになんと人類学者を雇ってます。この人はリサーチャーで、いろんなその人類学の手法、
うん、
インタビューとか、そのインタビューも、セッションでもちょっと話してたと思うんですけど、そのちゃんとしたその闇込みにユーザーインタビューとかするんじゃなくて、専門家が確立されたメソッドに基づいてインタビューをして、あるいはサーベイとか、まあ、アンケートをしたりとかして、その、信頼性の文化を向上しようという話で、まあ、まあこれなんかまさに何て言うかな、組織論というか非テックの話の、うん、まあ、最たるもんだと思うんですけど、うん、
まあ、これ信頼性って言ってるのは、
はい、
サーバーの信頼性、
はい、
っていうか、いや、
うん、そうですね、信頼性全般で、まあ、なんかインフラ、僕なんかがいるインフラチームだと、まあ話は簡単で、信頼性っていうのはレイテンシーとかアベイラビリティですよね、うん、で多分アプリケーションレイヤーになるともうちょっと、ね、はい、定義はまあ難しいと思うんですけど、まあ、基本的には機能がちゃんと全部動くということだと思うんですけど、まあ、うん、メタ社はですね、よくMove first and break things っていうモットーっていうんですかね、うんうん、まあ昔使ってたんですけど、とにかく、うん、ぶっ壊せてもサービスぶっ壊してもいいから、とにかく早くリリースしろ、早く動けっていう、うん、まあ、文化だったわけですよね。で、まあ、それを、まあ、大きくなってそればっかりじゃ立ち行かんっていうんで、結構信頼性に最近では力を入れてますという話ですね。
はははなるほど、面白い、うん、
という感じで、ちょっと長くなってしまったかもしれませんが、こんな感じですかね。
はい、
今井さん何かありますか。
面白いですね、やっぱり全然雰囲気というか、自分が今まで参加したことあるカンファレンスと比べて、うん、より組織のこととかにフォーカスしてるんだなっていうふうにちょっとお話を聞いて思いましたね、はい、うん、
そうですね、
うん、
ちなみに僕がその SRE っていうのをちゃんと、まあ、勉強というか本読んで、 一番そのびっくりしたっていうか感銘を受けたっていうのは、そのまあ SRE っていうのはまあ いろんな側面があると思うんですけど、まあ僕が一番ああなるほどって思った点は、組織に対するフィードバック制御の、まあ、方法論であって、うん、で一番有名なやつはですね、開発者にフィードバックが直接いくと。でこのフィードバックっていうのはオンコールのページ、アラートですね、
うん、
がいくというとこなんですね。でそれまでのデブオプス、デブとオプスの対立とそれをどう解消するかみたいな話が、まあ、2010年頃は結構盛り上がってたわけですけど、それ以前っていうのはオペレーションがそのシステムを引き取って問題があったらエスカレーションするんだけど、エスカレーションっていうのは単なる組織上のそのやり取り、まあ、チケットを切るとかかもしれないし、マネージャー同士で話をするとかかもしれませんけど、あまりこう仕組み化されてなかった側面が多いと思うんですよね、
うん、
で SRE は何をしたかっていうと、もう数字でって決めて、これ以上のアラートが、例えば週10回以上のアラートが飛んだら、もう SRE チームはあのアラートは引き受けませんと、
うんうん、
で開発者がアラート全部引き受けてくださいとか、まあ詳しいそのやり方はまあいろいろ組織によって違うと思うんですけど、で直接その痛みをですね、痛みというか苦しみを開発者が感じる必要があると。でこれうまいなと思ったんですよね、
うん、
でまあそれもちろんそのあのトレードオフでダウンサイドもあるとは思うんですけど、フィードバック、直接のフィードバックがもう即いくっていうんで、まあ感心したなっていうところで、まあちょっと最後打足でしたけど、
うん、
まあそういう、まあ、カンファレンスの、参加報告でした。
はい、ありがとうございます。
ということで今日はサンフランシスコで3月に開催された SRE コン24について話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayirlandfm または tilfm でつぶやいてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。